皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2022年2月24日木曜日17時でございます。24太郎の24、今日は24のもうめでたい日でございますが、
はい。
ではお相手は
太郎と
優作で
よろしくお願いいたします。
まだねコロナもなかなかまん延防止がもう延長でもなかなかすっきりしませんけれども、もう早く終わってほしいもんですよね。
コロナは怖いんでしょうかね、まあ、作られたもんでしょうかね、ほんまもんでしょうかね。まだそこもはっきり出てませんよね、これですっていうのが、
まあ、はっきりしないさせない
んですよ ね。だからしてはいけない人がお金が絡むと、そういう人が世の中いっぱいありますからね。 いろんなことがお金絡むとみんな黙るみたいな ね。もうなんかなスカッとしてほしいですよ ね。
もうなんかもうあの要は、ね、そういうのがあるだけでね、なんかもう一般の人が人々のねもう心が沈んじゃうという、まあ、それが一番良くない。
日本人の悪い癖、良い癖か悪い癖か分からないですけど、同調圧力でみんな協調して黙ってしまうという羊ですよね。キリスト教でいうと羊、可愛げなる羊で、その時は来るんでしょうか、ヨハネの黙示録、その時は獣ナンバーのその時刻は来るんでしょうか。来ませんよね一生。これが宗教の正体ですよね。
そうですね、まあ、でもウクライナの問題もちょっとね、もうプーチン大統領
またやっちゃって、また仕掛けてますかということですかね。また、金儲けできる人がいますからね。お金でやっぱり読み解くのが一番いいんじゃないですか。お金で動いてるんですから、まあまあね、誰が儲けてるかだけを見ていれば犯人がそいつだと。
そういうい
かがでしょうか。
まあ、
それ以外で一切考えないとかね、お金の動きだけで一切他の理由は考えずに、お金だけで考えると真犯人が分かると。
そうですか。
金貸した人とかね、金儲けした人とか、それでどうですか。
まあまあそれでね、もうはっきりすっきりして、もうみんながあいつが悪いと言えればいいんですけど、そう簡単にいければね、本当に一番いいなとは思いますが、
悪役を作るんですよ、はい、実は。あの今までのね、いろんな戦争にしろ何にしろ、悪者を作るっていうのはね、一つのね、あの法則なんですよね。悪人仕立てすると。
なるほど、
まあ、これはね戦争によって、まあ、パールハーバー事件もあるんですけど、まあ、パールハーバーの大東亜戦争の話をしますとね、あの日本は別にアジアだけでね、まあ、白人社会の、まあ、一つの説ですけど、私はややその説を、あの理解して、まあ、そちらの説が有力だなと思っておりますが、白人支配の大英帝国イギリスのね、あの支配がどんどんアジアに来てまして、まあ、日本人としてはですね、まあ、侵略でもあるかもしれないが、言って侵略というのか分かりませんが、アジアの国の白人からの奴隷をね解放していったっていう説を十分あるんですよね。で驚いたことだから、あのホワイトアングロサクソンのね、特にホワイトのアングロサクソンの人がどんどん、まあ、考え方としてね、日本人とは違うと思います。やっぱり狩猟民族と日本人の農耕民族とはですね、自然と一体化する日本人の死生観、生まれること死生観ですよね、存在のね。それと狩猟民族は自分らが自然に打ち勝って、征服するという頭の中がありましてね、
次々とね
違うんですよね。山登りが違うでしょ。海外の人はエベレストの上にですね、俺たちは人間やったぜ、征服したんだって旗立てますけど、日本人の場合は山拝みますからね、上がってありがとうと上がらせてもらって、一体化してこの山と同調できたというのでね、自然と一体化の考えが古くからあります。今崩れてきてますけどね、
共に生きるの共生みたいな感覚
なんですかね。そうなんですよ。ですからなかなかそういう意味ではね、インドが独立で感謝されてるし、いろんなアジアの国の日本人に対しては感謝されたり、
まあね、戦時中といえどもね、
あの後からね、あれは日本人が侵略橋とかいうのをどっかのアジアの国で無理やり白人に作られて、日本人は悪者の名前つあの現地語でね、橋川の名前があってびっくりするんですけど、解放していってたということで、悔しいんでしょうね、ホワイトアングロサクソンの人は。イエローモンキーズに対してはあのこんなやつら猿みたいに ブラックやイエローモンキーのやつらにかという変な優位意識があって
なるほど
本当にそうかなと思うんですけども、いやいやそんなことはないんじゃないかなと僕は思ってます、ね、で、
はい、
まあやる気がなかったアメリカ人の人を奮い立たせるために悪者作るわけですよ、
はい、ああ戦争の時ね、
はい、で、はいはいはい、まあ分かってたけど攻撃させたれと、ハワイはどうせ大体ハワイ人のもんですから、ポリネシアンのね、であそこぐらいやったら やらせてやられてると思うんであそこら犠牲でやってもらって、わざとなんか情報活動がで、うん、その頃からもしっかりしたイギリスやアメリカですよ、うん、なんかゼロ戦でね、うん、あのスバル製や三菱製のそんなものキャッチできるに決まってるじゃないですか、うん、オーストラリアの情報部に入ってたということもありまして、よし やらせろっていうことで、うわこんなパールハーバー、緊急突撃したように仕立て上げられて、はい、はい、あのイエローのジャップがやったということで、うん、アメリカ人たちよっしゃーっていうことはイラク戦争と全く一緒でしょ、 9.11 を全く同じ手口で、うん、悪人仕立てにするっていうのはもう CIA や情報部ですね、うん、もっと上の GHQ やらの得意中の得意の分野ですよ ね悪者作るっていうのはもう必ず、いや日本でもあの日本の警察がやってますね、
あ、警察も
あいつらが悪いとかね、うんうん、共産党が悪いだの、はい、あの京都府連が今なら悪いだので、うんうん、誰かまあ上からの命令があったらみんなはめられると、うんうん、まあ、例えば三島太郎が悪いぞとかね、うんうん、もうまんまと冤罪を作り上げると、キム・ジョーンが悪いんだとって、つい今この間までやってたでしょ、
うん、
トランプはあの、はい、握手しに行きましたよね、
あ、行きましたね、あ、
アメリカ初の初あの平壌へね、北朝鮮に握手して、はい、
うん、
東アジアの戦争できなくなっちゃう、
うん、なるほど、あれが一つの、まあ、歯止めにはなったわけですね、
う
ん、
ですよね、うん、もうできなくなっちゃった、
なるほど、
ウクライナはまあ同じことですよね、
あ、じゃあ、まあ、うん、そういう意味ではそんなに長くは続かないということなんですかね、うん、
まあ人殺ししても平気な人たちいるからね、本当にね、
何が目的か分かりませんが、それさえ達成すれば
金なのかな、やっぱり
金ですか、
多少考えてるんですかね、もう一つ考えられるのは、僕は職を扱っているので、うんうん、去年大学院の修士論文 の、うん、あのあれで書きましたけど、うん、あの人口問題と食料問題ですよね、
はい、
地球のね、
うんうん、
今77億人ぐらい、
うん、
2050年あと30年後、約30年後で95億人ぐらい、
そうね、どんどん増え
ていく、20億人ぐらい増えると、うん、1.6 倍の食料がいるんですよ、
うん、
これをどう解消するのかしないのか、うん、っていうことなんですよね、
そのためのウクライナ侵攻というのもあるわけですか、
いや、人口を減らすためなのか、だから大義名分が、影の大義名分もあるかもしれない、表の大義名分は作り入れますし、裏の大義名分で俺たちやっていくことは、そうしないと普通人殺しでこくしたりうんぬんっておかしなことをね、するなんてとんでもないでしょ、その両親の呵責をごまかすために、あの耐えられないから、精神あの衛生上あの悪者作って、あいつが悪かったからってよくやるじゃないですか、官僚もあれが悪かったで言い訳ばっかりするじゃないですか、
日本のね、
そういうことなんですよ、
はい、うん、まあ、そういう意味では、まあ、日本のね話にちょっと、していきたいと思うんですけど、はい、まあ、いろいろ
問題ありますよね、なんかね、
まあ、なんかね、警察官の不祥事のがなんかね、うん、もういろんなところでいっぱい出てますけども、うん、まあ、沖縄もしかりでございます、
ありましたね、沖縄でね、
はい、
何でしたっけね、それはバイクの男の子でしたっけ、
うん、あ、そういうやつですよね、うん、はい、まあ、いろいろ米軍の話はね、もう我々よく聞こえてくるんですけど、
はい、
結局日本の警察そのものも意外とちょっと腐ってるというところも結構 ね、あるみたい
で、だいぶいろいろと、
うん、そこら辺はまあまあ太郎さんの見解としては、
いや、何の事件でした、優作さん、
何の事件、はい、ああ、その沖縄の事件ですか、
はい、
沖縄の事件について、
バイク乗ってた男の子の事件ですか、はい、
う
ん、ね、
そうやね、それを受けて、それがね、ここに言わないんだけど、
送って、はい、乗ってた男の子が、うんうん、制止を聞かなかったということだけで、
そっちのね、
はいはい、警棒で殴られて失明したんでしたっけね、
そので
警察も最初隠してたんですね、それをね、そんなも警棒なんかやってないということでなくて、
うんうん、
2点3点して、うんうん、嘘つき組織が丸出しですよね、うんうん、
だから結局警察内部が悪い場合は隠し、
そうですよね。
まあまあそれ犯人が悪い場合はもうバンバン出してね。
捏造ね、
そういうなんかまあ沖縄
犯罪心理学の先生とかね、このラジオカフェのお偉いさんにいらっしゃるのでね、その人たちそれぶそれをちゃんとチェックしなさいと、何やってんだと言いたいですよね。先生は何やってるんですかと、あんたの自分のケツ、ケツから見なさいと、何やってんだと、バカか、何してんだと言いたいですよ ね、 ね、ちゃんとその辺ちゃんとしてほしいですよね。まあ、警察護衛看板の太郎としてはね。警察警察ご意見番かな、危ないですけどやられますけど、
まあ、ね、そうなんかちょっと、まあ最初はやっぱりその例えば少年がねタバコを吸ってたとか、まあ、そういうバイクが暴走してたとかあるんでしょうけど、こう過度なちょっとこう制裁というかね、相手を怪我さすとこまでやってしまうと
か、だから300人ぐらい の、 ね、沖縄の皆がですね、警察署行って抗議したわけでしょ、まあ、石投げたとかうんぬんとかあるかもしれないけど、それぐらいやらないと組織治らないでしょ、腐ったのは。
そうやね、日本人はあんまりデモしませんからね。
こんなこと言ってる太郎と優作ははめられないように、ハニートラップマネートラップ気をつけてくださいよ、優作さん。私も気をつけようと思うんですよ。なぜかというと、工作員が周りに はびこってやるのが警察組織とか、まあ、反社イコール警察みたいなところがあってね、ちょっともうそんな感じですよね今や。まあ、ターゲットのね、はい、どうやってやっていくかって工作員の話になりますが、
はい、
それは音曲を聴いた後
に、ね、あ、そうですか、
じゃあお送りしたいと思いますので、
はい、ちょっと曲の方お願いします。はい、この歌は
これはですね、はい、ブルボッサという有名な曲なんですけども、ケニードハムの曲です。ちょっと悲しげなね、ボサノバのリズムに乗ったですね、悲しくも美しい曲です ね、 なかなかね世の中悲しいこといっぱいありますんでね。
いや、本当になんか警察のね不祥事でも結構京都も多いんやなというのもちょっといろいろ記事を見てね思ってたんですけど、
どんなありますかね。
いや、違うです。そのね、もうしょうもない話ですよ。はい、もう警察学校の中でね、
はい、
大麻事件があって、まあまあ大麻はさすがに警察学校には持ってきてなかったんですけど、自宅にあったとかね、
はい、
まあそういう大麻所持の問題であったり、
署内での盗撮事件もありましたよね。女子便所に何か入れた、はい、うつすもんね、入れたとかね、署内で性行為に及んだとかね。
そ、まあ、それは、まあ、それは神奈川かな、まあまあ、別のところで、ね、
今日もね、ネットが、はい、ネットじゃないな、LINE 情報かな、あれで拘留所でね、女子刑務所の中での、観察、監視官がね、
はい、
その女にわいせつ行為をしたとかね、ちょっともう手たらくでね、親子関係でちゃんと親何してんだなと、家族経営ですからね、警察もみんな口黙らなくちゃいけないから、捜査の。ということは隠蔽まで黙っちゃうというようなね。
まあ、なんかこういうの見てると警察官もやっぱり一人の人間なんやなと思ってしま
い
ますね。
いや、人間より悪いかもしれないね。普通の人より真面目に生きてるものより、ま
あ、権力をね、そうやね、権力を使ってやってるのもあるからね、
ちょっともう崩壊してますよね。
これはもう警察のね、本当の公僕としての役目をもうなしてませんよね、
やっぱりね。それとね、まあ冤罪なんか私もね、やられた口で言いますけどね、協力者をやっぱり設けて、なんとか取り入れて情報を、みんなが社員、例えばある組織、会社とかね、企業でどうやって落としていくかということならば、やっぱり協力者が元履歴ロンダリングをしたりね、元警察がやってる警備会社、そういうところの社員の事務局にいたということとか、まあいろんな会社をね、まあ警察のフロント企業ですね、まあヤクザと一緒でそういうところにいたということで、まあ不動産でもですね、まあ履歴ロンダリング、不動産でも不動産の履歴ロンダリングがあるように、事故の物件が、なんか事故があったところを一回誰か打ってパスして何もなかったで、そうやって打っちゃうというのと同じように、人間でも履歴ロン、プロフィールロンダリングできるわけでね。でそういう人が入ってきてスパイとして、協力者として、協力者を設けなくちゃいけないので、同じ時期に 同じセットで入ってきて、うん、いかにも普通な顔して、うん、その新人の普通の素人の人に、うん、なんかないかっていうことで情報を仕入れると仲良くなってね、うん、でそれを協力者に仕立てていくとかですね、うん、いろんな方法があるわけなんです。そして下手すると私なんかもこういうふうに暴露してるもん、真実を暴露してるもんをはめるためにあの人ちょっとおかしくないとか言ってはめていく方法がありますよね。こういったなんていうかな、まあひどいよね、検察や警察の検察特捜部も
一人一人がやっぱりしっかりとね自分中も主張しないと、もうどんどんどんどん巻き込まれてね、もう知らん間に自分は犯罪扱い、犯罪者扱いと、
冤罪気をつけるには経営者としては皆さん聞いてる経営者がいらっしゃる関係、はい、やっぱり税金のことではきちっと支払うべきでね、私みたいに、
まあ、やるべきことはきちっとやると、
負けてもらうって税務署長言われても、ね、払いますよと言って主張して自分が甘く、作ったね定年退職後に作った顧問なれとか言って、うん、まあ、天下りではね顧問先を見つけるっていうね、恩着せがましい、もうそんなのばっかりかなと思うのは呆れ返りますよね。これを公にして言いますけど ね、
いやなんかこの記事でもよく葬儀屋さんとね、はい、つながってるとあるんやね、警察って
裏金ね、
裏金、そこへもう
本当にね、
その搬送も含めて、
やっぱり公務員の一番悪いの警察かな、金になっちゃってね、そして天下りとか、細切れ打ってね、5円や10円でもね、人に頭下げてね、ありがとうございましたって言ってね、売ってみろって言うんですよ。私が15歳の高1の夏休みからありがとうございましたって商売でね、細切れ100グラムでもね、10円ぐらいの儲けしかなくの、ありがとうございましたって人頭下げてきちっとやって、文句言われてね、いろんな人来ましたよ。前回も言いましたけど、怖い人もね、来たら、早くせえかーってところで怒鳴られて、すいませんって言ってね、ちゃんとやってみろっちゅうな、警察官も。
10円の重みが分かりますよね、そういう体験があるとね。
あんな公務員してたら分からない
ですよ、うん、
こんなコロナ禍でも満額全公務員出てて、全公務員を敵に回すようなこと言いますけどね、一般国民として飲食業やってると大変なんですよ。
いや、そうそう
です。いや、パワハラのカスタマーズなんか、最近こそね、パワハラのお客さんとか、なんか文句言ってもいいみたいになってきてるかもしれないけどね。
そうなん
ですね。でしょ、多少、モンスター、
クレーマー、クレーマーみたいな。
クレーマーみたいなね、
はいはいはい、
昔は謝るしかないです、クレーム係やってましたから私は、そこが来ましたからね、何を自分の天下り先人の会社乗っ取ってやね、そんなことするバカかって、君ちゃんと苦労してから下積みしてから来なさいよと言いたくなりますよね、綺麗なとこは。そういうのでいろんなね、お茶のところを乗っ取るとかね、お茶の組織を同門全部乗っ取るとかね、会社を乗っ取るとかね、綺麗どころいいとこばっかりちょってね、バカかって思うんですよね、天下りの下からやれって言うの、下足番から私みたいにまあそういうことなんですよ、
ね、もう東大出た人はエリートでキャリア組言うてね、もういきなり所長、
何がエリートか、頭の中なんかがパラダイスの
そうそう
アンポンタンのあれですよね、本当に
本当そういうのあるんですよ、あれもう二十何歳で所長とかね、もうわけわからない話ですけどね、
苦労してから来なさい
そうそう、もう何も分かってないんでね、
まあそういうことでね、まあいろんなところで情報を仕入れるためにはですね、まあ接触、垂れ込み、いろんなことで、まあ協力者を求めると、で協力者の人も裏をね全部、まあ今はビッグデータあるのでね、どんな思想か分かるわけですよ。昔は接触してね、公安警察の人がどんな思想してるかっていうので、こいつはどんな右なのか左なのか、スパイなのかテロリストなのか、支援者は誰なのか、同調者は誰なのかは SNS で、コロナであえてコロナにして人の直接の接触なくして、データ取れるでしょ今、昔あった青森のエシュロンとかね、今は新しい何だったかな、ちょっと忘れたけど R とかね、いろんな、まあそういうと基礎調査をまず行うと、公安対象としてね、まあ外国人なんかも当然ですけど、経歴、交友関係、行きつけの店、趣味、借金の有無などを調べた上で接近するきっかけを探すと。いかにも偶然装ったみたいにね、盗聴しといてうまいこと合わすとかね、時間を、本当に周りにいっぱいいますけどね、まあそういったおかしな人じゃないそしてフラフラに刺すとかね、嫌がらせをしてわざと、堂々とやってるやついますからね、神谷さんの社長とかね、いろんな元 あ、警察関係者、カレーやってる人とかね、三条通りで、まあ、ラーメンも最近売ってるらしいけど、みんなも行ってあげてください。博物館の近くですから。でそこ上がって2階上がってね、カレーなりあのラーメン食っていただいてもいいですよ。捜査かのね、まあ、そういう人があるので、はい、まあ、そこで嫌味の一つぐらい言ってもいいんですけどね。まあそういうことでもう呆れ返りますよね、世の中、ね、どうです。
まあ、やっぱり警察という団体がね、本来は一つの、はい、独立した団体じゃないといけないはずじゃないですか、司法としてね。
そうですね。
それがもういろんなところと癒着していってるいうこと自体ね、
はい、
もう法の三権分立ですか、
はい、
もうそれがないわけですよね。
そうですね。
もう要はどっかの偉いさんが一言言えばもういろんなところ全部まとめてもう一緒くたになると、
はい、
やっぱあの体制というのはもうやっぱこれ日本だけではないと思うんですけど、
そこでですね、やはり戦後の東京裁判以降、日本の体制がどうなっていくか、日米合同委員会も含めて、まあ
やっぱりトップにあるのはそこですか。
CIA の記事ファイルにはニューヨークタイムズで出てるんですけども、まあ現代の日本の政治に与える影響が非常に大きいっていうことがあるわけなんですけどもね。
ああ それはあの日米合
同、はい、戦後の体制です。
あ、体制の中の話ですね。ああ、
ちゃんとこれ公にもうそろそろ、あの何十年経ってると出てきてるんですよ。
うん、
あのいろんなあの体制についてね、あの資金提供を表したりとかね、安倍さんのおじいさんのね、
はいはいはい、
岸さんにとかね、そのあのだんだん公にされてるんだけども、
はい、
日本の上でそこで利権持ってる人たちね、まあ私なんか狙われる、あの狙われて嫌がらせするようなあの組織の人たちに、まあ、中枢になるわけですけども、はい、まあ、そういうお金がね回っていると。
うーん、
まあいい加減にしてほしいですねと。
いや、あのいわゆる日米合同会議のメンバーという意味ではなく
て、もうそれが続いて、それは現在でしょ。
あ、今ね、
あのずっとそうじゃなくても、ずっとですね、どうやって政党が守られてきたかとかね、不正選挙も含めてね、そういった日本の体制に対して、まあ、いろんな CIA の秘密が徐々にね、あの公開される、何十年すると公開されるんですけど、ね、言わないでくれとか言ったらしいんですね。あの公開されてるの、日本人は、まあ、
あれ結構アメリカは出てますよね、
でもね、アメリカの国益を損ね、イメージを悪くする情報は基本的に CIA ファイルからは出てこないと。
それ取捨選択されてるんですか、やっぱり。
多少ね。
あ、そうです
か。だからケネディ暗殺もですね、はい、あんまり表にまだ、あのちょっとトランプが言いかけてたのが、あの表に出ないでしょ。
出なかったよね。
ニューヨークタイムズの報道で、田中以前の自民党首相は岸以降みな CIA から資金提供を受けていたと。つまり日本のエスタブリッシュメントの正体とはなんと CIA のことであり、その資金提供だったということになりますと、
ね、言ってます
よね。ということで、そういった日本の政界の資金提供者、アメリカの有力な経済人を仲介役に使って行われており、そして人物の中にはロッキード社の役員もいたと。あのロッキード事件だったのが何だったかと、
ね、田中角栄はそこで引っ掛けられた
んです、ね。これはね、 CIA が1950年代から60年代かけて日本の右派勢力に数百万ドルを支援というのは、ニューヨークタイムズ1994年の10月9日に、出てた話、いや、できてたんですね。
それ公に出たん
ですか。出てたんですよ、これニューヨークタイムズ出てたんですよ。
日本の政治家に渡してたと、
はい、でこれ日本では日本のこういう人は日本に入らないようにコントロールしてるわけですね。自分たちのことですからね、自分たちの、要はこういう隠蔽体質は同じでしょ。先ほどの警察も含めてね、もうちょっと大らかにね、大らかって大らかにはならんだろうけども、あのそういうことを しないとダメだわね、こいつらは。
いや、本当ですね、世の中闇が多すぎて、もう早くね、綺麗な社会に。これどうなんですかね、スーパーマンみたいなすごい人が出てきてもやっぱりやられるでしょうね。 もうやっぱり組織として変えていかなあかんいうことなんです かね。
もう変えちゃうかですね、従う人をね、
もう
変えてしまうということも重要かなと思いますよね。
いわゆるそうなってくると、もうクーデターみたいな話になってきますわね。もう体制を変えると
ね、まあ、それより我々のね、危ない冤罪とか、はめられないように嫌がらせとかね、注意しないと今後も飽きません。
まあまあ、まずは自己防衛で、自己防衛ですか。
三島太郎も気をつけて、ハニートラップやマネートラップ引っかからないで、そして官僚マフィアになってますから、それは厚生労働省の場合もあり、どこの省もあるし、日米合同委員会の名前出てるから、ありとあらゆることを嫌がらせをね、して、この番組を知ってる人たちはしっかりと聞いといて、覚えといていただいてね、何かあってはめられて週刊誌や新聞載った時は、暗殺されすれすれで、私も頑張らせていただきまして、真実を追求する24太郎ウーノ、
真実を皆さんが一人一人知っていただく、これが一番大事なことなんです
ね。まあ、日本が属国とか植民地という真実も知りながらもね、どうやって道を探すのかをね、
一人では絶対帰れないですからね。
帰れません
。大衆の力がいりますからね。いや、本当にそのために
命かけてやってますね、我々。
いや、もうこういうね、もう命かける人がいるんですよ。
これバンされませんか、このラジオカフェ。
もうすぐロケット打ち込まれるかもしれませんけど。
これ電波弱いからね、ラジオカフェ大丈夫かな。まあ、でも、ね、チェックはされてるよね、完全に。ね、エジロンとかピッとこれだけで、シリとかあるでしょ、スマホで。いっぺんにパチッてこうキャッチされるし。僕の骨、顔の骨とか輪郭、どこ行っても、どこの町行っても、はい三島太郎、はい歩いてますって情報を言ってるよ、警察にね。
昨日の一日の行動は全部掴まれてると、
全部掴まれてる、ケツの穴見られてるつもりで生きてますよ、家の中まで、
ね、家の中
で、はい、パンツの色まで見られるぐらいですから。あんなもん、それでも戦ってやってる皆さん、ちょっとぐらい負担してくださいよ、声出して
リスクをね、やっぱりみんなで共有しましょう、
スピークアップしてくださいよ、
そういうことが必要です。
ということで、
はい、じゃあもう
令和4年2月24日24太郎ウーノ、はい、24日
でした。何24日、はい、ではまあ、
お相手は、
はい、
太郎と
優作でございました。
皆さん、
また
気をつけましょう、電磁場攻撃には。健康で会いましょう。
はい、じゃあまた今後、来月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。